お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様、ガリラヤ湖の近くで5000人を養われる、イエス様、水の上を歩かれる、そしてイエス様、命のパンについて説教をされる。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書6章1節から26節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、いよいよヨハネの福音書6章の学びに入りますが、ここに書かれている5000人の養いの奇跡は、4つの福音書全部に記されている奇跡です。ヨハネの福音書では、イエス様はこの奇跡に続いて命のパンの説教をされます。ヨハネは特定の奇跡しか記録しておらず、しかも奇跡を印と呼んでいます。なぜなら、印は、一つの目的のためだからです。ヨハネが次のように言った箇所を思い出してください。ヨハネ20章の30節から31節。ここに書かれてはいないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じて、イエスの御名によって命を得るためである。20章の30節と31節は非常に大切な箇所です。なぜなら、この箇所がこの福音書全体の鍵であるからです。今イエス様は5000人を養われ、その養いの中から、主が神様の本当の命のパンであるという偉大な説教が生まれます。それでは六章の本文に入りたいと思いますが、六章の一節。その後イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。ここにはその後と書かれていますが、これは五章に記されていた出来事のその後です。主はエルサレムを後にされ、おそらくヨルダン川の東側を通って北上されたものと思われます。今主はガリラヤを渡られ、見たところ北部にやって来られました。これは五章の出来事の約半年から一年後のことです。ついでながらこれは主の十字架刑の約一年前になります。またこれらの出来事はヨハネが言及している祭りによっていつのことだかわかります。ヨハネは彼の福音書を暦と地図に結びつけています。天の御栄光から出て来られた方、人となられた言葉なる方、私たちの間に幕屋を広げて住まわれた方、ガリラヤ湖の湖畔を歩まれた方が、カナに、ナザレに、カペナウムに、ベツサイダに、エルサレムに、デカポリスに、そしてその他のところに行かれたのです。そして私たちはその後、イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリア湖の向こう岸へ行かれたことを理解するのです。ヨハネは六章の四節で、さてユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていたと書いています。ですから主はガリラヤの地に戻っておられたようです。なぜなら五章では、主はエルサレムにおられて羊の門から入られているからです。これによって五章と主がガリラヤ湖に行かれた六章の間の時間の推移がわかります。二節。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。 この大勢の群衆は実際、救いを得るという意味で主を信じていたのではありませんでした。彼らは主に信頼しておらず、主の奇跡に興味があっただけなのです。主が彼らを癒してくださることができたので、彼らは主を求めたのでした。イエス様のミッションは、私たちを肉体的に回復することではありませんでした。主は私たちの心の主になりたいと願っておられるのです。ヨハネが最初の方で主は、ヨハネ2章25節にあるように、人について誰の証言も必要とされなかったからであると言ったのは、そういう理由からです。主はエルサレムでご自分を群衆に委ねることはされませんでした。そして今、周りに集まっている群衆にも、主はご自分をお委ねになることはありません。彼らはただ、主が行われる奇跡が見たいだけなのです。3節、イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。イエス様は山に登って行かれ、ご自分の弟子たちとそこに座られました。杉越の祭りが近づいていました。5節、イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。ピリポは物静かな人です。彼はそんなに喋ることはありませんでした。主はこの特別な時に彼から話を引き出されています。8節には、ピリポとアンデレが一緒にいたことがわかります。アンデレとピリポは明らかに活動的な人たちで、とても忙しくしていましたが、彼らは喋る人ではありませんでした。それでも、シモン・ペテロを主のところに連れてきたのはアンデレでしたし、ギリシャ人はイエス様に会いたかった時にピリポとアンデレのところに来ました。ピリポはどうしたらよいか考えるためにアンデレのところに行きました。ですから彼らは一緒にいるのです。6節、もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。主はピリポを試しておられたのです。ピリポは群衆を眺めました。女と子供たちを除いても5000人はいます。おそらく少なく見積もっても全部で15000人はいたのではないかと予想します。これは特にその土地の、その時代にとってはかなり大きな群衆です。彼らが来るのを見たとき、ピリポは奇跡のことなど全く考えていませんでした。7節、ピリポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。なぜピリポは200デナリという一定の総額を言ったのでしょうか。200デナリは、彼らがその時会計に持っていた金額だったのではないかと思います。おそらくその日の朝に、ユダが会計報告を出して、それが合計だったのかもしれません。ピリポは群衆を見て、彼らが会計袋の中に持っているお金を考え、200デナリポッチのパンでは彼らに足りないでしょうと言ったのです。1デナリというのは普通の労働者の1日分の給料でした。他の福音書の著者たちは、弟子たちが主イエスにアドバイスしたことを書いています。彼らは次のように言いました。群衆を解散させてはどうでしょうか。これに対して主は答えられました。彼らを解散させる必要などない。私たちが彼らに食べさせるのだ。教会のリーダーの資質についてマギー博士は次のように述べています。今日、教会の中で地位を欲しがる人たちがあまりにも多くいます。彼らは、とにかく役職に就きたいのです。理事会に入り、説教者に何をするべきか教えたいのです。でも彼らは、すべての必要な情報を持っていないだけでなく、霊的な識別力もありません。 彼らは自分たちが出て行ってミニストリーの働きをするべきであることに気づいていないのです。彼らは出て行って、弟子たちがお腹の空いた群衆にパンを配ったように、主のために商人となるべきなのです。でも一般的に彼らはむしろ牧師にどうやったらよいかアドバイスするのです。主はここでピリポから話を引き出され、ピリポは十分なパンを買うお金はないと言います。ピリポとアンデレが一緒にいたので、アンデレが意見を言います。9節。ここに少年が大麦のパンを5つと、小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。ご覧のようにアンデレは群衆の中を回って調査をしていました。調査は大切なことだと思いますが、あまり役に立つことはありません。アンデレとピリポは一緒にいます。ピリポは会計にあるお金では彼らに食べさせられないと言います。アンデレは彼が見つけることができたのは、5つの大麦のパンと2匹の魚を持っている少年だけだったと言います。この5つの大麦のパンは、販売されているような大きなものではなく、家族用のパンでもありませんでした。むしろハンバーガー用のパンのようなものでした。ただ魚を挟むのに十分な大きさのものだけでした。アンデレが見つけられたのはただそれだけだったのです。10節。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。ここには5000人の男たちがいたと書かれていますが、この事実に注目してください。男一人につき、女性一人と子供一人というのが理にかなった概算だと思います。ということは、合計で15000人の人たちがいたことになります。今、主イエスはこの群衆を養われます。ここに面白いことが書かれていると思います。15000人の人たちを養うということは、確かに責任があります。もし5つのパンと2匹の魚と、同時に200デナリがあるなら、それがあなたの合計財産です。もしも委員会にこれらの財産と責任の報告が手渡されたなら、彼らはあなたにできることは何もありませんねと言ったことでしょう。委員会というのは、個人では何もできない人たちが集まって、みんなで何もできないことはないと決定する集まりだと言った人がいます。または委員会は議事をとって時間を無駄にする人々の集まりだといった人もいます。ですから委員会のレポートはこうです。これで彼らを養うのは不可能だ。お分かりかと思いますが、この方程式に必要なのは奇跡の数学と呼んでいるものです。あなたにはイエス様が必要です。言っておきますが、もしあなたに5つのパンと2匹の魚があって、それに加えてイエス様がおられるなら、あなたは価値あるものを持っているのです。主がおられないなら、あなたには何もありません。イエス様は人々を座らせなさいと言われ、彼らは座りました。マルコは彼らが組になって座ったという事実を強調しています。つまり同じ地域から来た人々が一緒に座ったということです。彼らはそれぞれの地域に特有の色の服を着ていたかもしれません。主がされたことはすべて適切に秩序だって行われました。11節から13節。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴいっぱいになった。 マギー博士は学生だった時の経験を次のように述べています。私がリベラルな大学の学生だった時、教授がこの奇跡を説明したのを忘れることができません。彼が言ったことはこうでした。弟子たちはあらかじめパンと魚を一緒に集めておいて、洞窟の中にしまっていたというのです。そして主イエスがその洞窟に後ずさりしていって、弟子たちがしまってあったパンと魚をひらひらしている衣に隠れて、主の腕の下から何かスルッと出したというのです。つまり主の奇跡は、奇術か手品のようなものだったというわけです。この説明で唯一間違っていることは、そんなことはうまくいかないということです。書かれている通りを信じるよりも、そんな説明を信じる方が、もっと信仰が必要だというものです。まずはじめに、そんなにたくさんのパンを提供することのできるパン屋さんをどこで見つけられるというのでしょうか。そしてこんなにたくさんの魚をこの時のためにどこから手に入れたというのでしょうか。アンデレとペテロが漁をしていたという記録はありません。お分かりかと思いますが、この説明は全く途方もなく馬鹿げたものです。明らかな説明はここで奇跡が行われたということです。もしあなたがイエス様を信じて行動するなら、たとえあなたが持っているものがわずかであっても、それは十分に価値あるものなのです。事実、残り物が12カゴもありました。残り物といっても、クズのようなものという意味ではありません。私は誰かがサンドイッチを一口かじって、もっと大きなものを見たら、最初の下の方に置いて、手を伸ばして、新しいのを取って、というふうに、残り物というのは、食べかけのものと以前は考えていました。しかしそうではありません。手をつけてもいないサンドイッチが12カゴあったのです。これがどういう意味だかお分かりになるでしょうか。群衆は食べたいだけ食べたという意味です。そしてその地の、その当時の人たちはしばしばお腹を空かせていました。その群衆の中には生まれて初めてお腹いっぱい食べた人たちがたくさんいました。ご覧のように主イエスが何かをされるとき、主の技は完全に私たちの必要を十二分に満たしてくださるのです。14節から15節。人々はイエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。ご覧の通り、彼らが主についていったのは主が奇跡を行われた方だからです。そして主が群衆から自由になるためにもう一つの奇跡を行わなければならなかったのではないかと思います。主が彼らから逃れられたのは、彼らが主を王にしようとしていたからです。確かに主は王としてお生まれになりました。でも、主が王になられるための道筋は、群衆が望んだやり方ではないのです。16節から21節。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込み、カペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして四五キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。他の福音書には、急いで弟子たちをガリラヤ湖に行かせ、彼らを船で向こう岸へ送られる間に、主は祈るために登られた、と書かれています。これらの山々は、900メートルちょっとの高さで、その山からの嵐がガリラヤ湖上に突然吹き荒れます。そしてこれは本当の嵐でした。湖の上で 4-5km ということは半分ほど渡ったところでした。この湖の上の真ん中で彼らはイエス様が水の上を歩いて行かれるのを見ました。彼らはそれが主だとは分からなかったので恐れました。5000人を養ったことを説明した同じリベラルの教授がこの奇跡も説明を試みました。彼は船は陸にあってイエス様は岸辺を歩いていた、でも弟子たちは主が水の上を歩いていたと思ったと言いました。言わせていただきますが、ヨハネはこのガリラヤ湖でずっと漁師をしていたので、ガリラヤ湖のことはよく知っていました。ヨハネは彼らが岸にいたのではないことが私たちにわかるように、はっきりと湖の上での彼らの位置を示しています。イエス様は嵐の中で彼らのところに来られました。そして今日、主はご自分の者たちのところに同じように嵐の中で来てくださいます。主は困難と悲しみの時にもっと私たちに対して現実となってくださいます。主がどうして真夜中の波の逆巻く時まで待たれるのかは私にはわかりませんが、でもおそらくその時でなければ私たちが主に耳を傾けないからかもしれません。人生の嵐が私たちの小舟に叩きつけるとき、私たちの心は主の御臨在のための準備ができるのですと、マギー博士は述べています。22節から24節。その翌日、湖の向こう岸にいた群衆は、そこには小舟が一隻あっただけで、他にはなかったこと、またその船にイエスは弟子たちと一緒に乗られないで、弟子たちだけが行ったということに気づいた。しかし主が感謝を捧げてから人々がパンを食べた場所の近くにテベリアから数隻の小舟が来た。群衆はイエスがそこにおられず弟子たちもいないことを知ると、自分たちもその小舟に乗り込んでイエスを探してカペナウムに来た。彼らは見たところガリラヤ湖の南の地域から来たようです。主はそこで彼らを養われました。その後彼らは小舟でカペナウムにやってきました。ヨハネはここで初めて主という肩書きを使います。主が感謝を捧げられてからと書かれています。今までに見てきたように、ヨハネが主のために使う普通の名前はイエスです。なぜなら主はヨハネ1章14節にあるように、言葉は人となって住まわれた方だからです。その言葉とはイエス様ご自身です。25節から26節。そして湖の向こう側でイエスを見つけたとき、彼らはイエスに言った。先生、いつここにおいでになりましたか？イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。イエス様は彼らの質問には答えられません。主は彼らが主を求めている動機を即座に見抜かれました。実際主が使われた言葉は文字通りパンではなく飼料を意味する言葉です。あなた方は飼料を食べて満腹したのです。あなた方の唯一の興味はお腹がいっぱいになることですというわけです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様、ガリラヤ湖の近くで5000人を養われる、イエス様、水の上を歩かれる、そしてイエス様、命のパンについて説教をされるというテーマで、ヨハネの福音書6章1節から26節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、ヨハネの福音書6章27節から53節、命のパンについてその2というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。